皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は分断の収束は明るさからというお話ですね。ここまで世界も分断されてきておりまして、どうやって世の中をですね収束させるのかということが、いつも、あちこちに問われているわけでありますが、一つ言えることは政策をもって世の中を統合することはもはや無理な段階に来たということですね。やっぱこの政策って言いますか方法論で物事が収束するのはまだ症状は軽いうちですよね。右に行けばいいか左に行けばいいか、どっちかそれが当たれば正解するっていううちはね、それ話は簡単なんですよ。出口が見えなくなっちゃった後っていうのはその方法論じゃ難しいですね。全体の層を変えると申しますか、層転移を起こすっていうか根本的に舞台を入れ替えないと難しいですから、もう政策だとかなんとかちょっと小賢しいね人事なんかでですね、その物事を変えるっていうことはほとんど不可能になってきます。もうすでに世界はそんな状況だと思うんですね。アメリカの大統領選挙を見たら非常にですね、今回もその興味深く思うのはね、トランプの方が明るいんですよね。トランプの選挙運動の方が絶対明るいんですね。来てる人の様子見ると。でバイデンの方はですね、暗いですね。バイデンの方はそもそもコロナということでね、出てくるなってして言ってるわけですね。あれは間違いじゃないと思うんですよね。はっきり言ってトランプもどんどん人呼んじゃうの私はどうかなと思うんですけども、コロナどころじゃないんだと、コロナどころじゃないんだという話聞きやね、そういうこともあるのかなと思う部分もありますがね。でもやっぱりそのバイデンの方はそもそも人がいないでしょ。バイデンの方はね、明るい話してないんですよね。いやらしい話ばっかりだね。例のその息子の話もそうですけども、あれバイデンの息子だけの話じゃないですからね。親父も関与してるわけですよ。特に金の話や政治の話にはね中国人だとかウクライナ人をですね、こう引いて金もらってどうしたこうしたって話、あれ副大統領自身が関与してますからね。その証拠出てきたわけでしょ。とにかくね、暗いんだよね。経営者という意味で言ったらトランプも経営者で、あれ、カジノで4回デフォルトしてますからね、経営の難しさ一番よくわかってますよね。はっきり言って IR はトランプ案件だとか日本でも言うけども、私トランプが本気でカジノやるなんて全く思ってないと思いますけどね、あんなややこしいビジネスはもうないと思うんですよね。4回もデフォルトさせちゃってですね。しかもこれコロナでもう終わりでしょうかね、こんな商売。だからトランプがですね、コロナを、あれをね、カジノ本気でやりたいなんてあれ全然思ってないと思いますけども。で、やっぱその選挙運動を見てるとですね、とにかくバイデンの方はですね、そもそもなんかその、裏に回ってですね、陰険なビジネスをやる。しかもそれがね、自分の欲望ですよね。金欲と色欲ですね。金と色の欲望のはっきりこの2つですよね。金と色で動いているっていうのがはっきり見えるじゃないですか。あれ民主党側を見るとね。で同時になんて言いますか、支援者ですよね。なんか変な BLM、アンティファなんか黒ずくめでですね、しかも暴力系の黒ずくめですよね。はっきり自分の売り筋を言ってですね、けしからんからっていうのはあんまりいなくてですね、得体の知れない黒ずくめの暴力集団みたいのがいるわけですよ。シアトルで、アンティファっていうか、アンティファと BLM もどっちでもそうですけども、抗議者を捕まえてみたらですね、警察が逮捕してみたら、そのうち半分はですね、シアトルの市の外から来た白人だったっていうわけですね。あれ、暴力じゃないですか、はっきり言って。だから、選挙運動って言っても、暴力が中心だよね。普通の支持者はだから家にこもって出てこないと。で暴力やってるやつが表出てきて破壊活動をやると。はっきり言ってそれ誰も否定できないんじゃないです、バイデン側ってやつは。 でトランプなんかあったら最初からなんか明るいんだよねあれね。まあ、あの明るさをどう見るかはですね、人によって結構判断があるようでありますけども、まあとにかくお祭り気分ですね。もともとアメリカの大統領選挙ってああいうお祭り気分で思われたと思うんですよね。もともとなんかお祭りでですね、まあどっちか勝つんですけども、まあ4年に1回のお祭りみたいな感じが強かったと思いますけども、まあ、トランプ側は依然としてやっぱそういう感じで嵐の明るさがありますよね。だからなんかそのあの明るさと暗さ、まあバイデン側の暗さとそれからトランプの明るさを比べてみると、まあはっきり言ってですね、その分断側はバイデンですよね。あの暗さこそですね、人々がその分断されていく一番の力ですから、それを政策なんか一つにするなんてこともはやできないんだから、暗くてですね、それからその謀略集団みたいな表に立ってくる、それは分断以外何者でもない、分断でなければですね、恐怖による支配以外何者でもないですよね。でやっぱりその違いがあるからこそ明るさを先に持っていかないと物事進まないと。例えばアメリカ人ってあの最近ちょっと変わったかな、出会うといきなりこうニコッと笑いますよね。まあなんか海外行ってですね、見ず知らずの人と目線があった瞬間にニコッと思いっきり笑うのはだってアメリカ人ですよね。でやっぱその笑顔で返さないと危ないっていう現実がありますよね。あんまりヨーロッパ人とかもちろん日本人もそうですけども、中国人もそうですが、やたら人の顔見た瞬間に笑わないですよね。ニコッとしないですよね。うん、でなんかやっぱりこの明るく笑うっていうところからコミュニケーション始めないと、あとシリアスな話になった時に続かなくなっちゃうわけですね。最初からシリアスな顔してるとますますシリアスになっちゃって、精神的にも続かなくなっちゃいますよね。そういうのがこうありますわね。ですからあれ明るいのはやっぱトランプのだと思いますね。明らかに明るいですもんね。なんか私はあのあたりがね、そのこれからの最大のポイントじゃないかと思うんですよ。まあ今市民団体の人とか NPO とかですね、いろんな人たちがいろんなそのまあ活動やってますよね。民間の会社でもね、公的な部門でもね。私はやっぱ一番のポイントはね、特にこれから先はね、明るいか暗いかだと思うんですよ。分断の収束はね、明るくないと無理なんですよ。なぜかというとですね、あいつも違うこいつも違うって話をしてるとですね、一つにまとまりようもないんですよ。それはね、やっぱ違いを先に言うからなんです。あれも違うこれも違うって言ったらみんな違うんであります。ほらみんな違いますわね。全員がこうそれぞれね生きてるわけでありますから、ほら全然違うわけでありますが、やっぱこの違うものを一つにする力っていうのがね、まあ前からよく言う光と暖かさなんですね。光って一つの方向ですよね。暖かさ、支え合う力ですよ。明るさと熱、暖かみっていうものがですね、人を安心させる力で、そういうなんか明るさと暖かさっていうものがあるとですね、やっぱりこの人は一つになっていけるわけですよ。違いを乗り越えられる。だから寒いとですね、どうしても殺伐になりますよね。だから社会もそうでしょう。みんなが生活に困るようになってくるとですね、殺伐としてきますよね。殺伐としてきて、下手したら殺し合いになっちゃってですね、どうにもなんなくなる。今までは平和に暮らしてた人たちがですね、突然戦い始めるというのよくある話じゃないですか。あれ、経済的な苦境がですね、引き金引くケースって多いですよね。大体その、極右とかね、だいぶこう、日本でも出てきましたけどね、まあもうピーク過ぎましたけども、あれはどうだろうな、90年代じゃないかな、90年代ヨーロッパでだいぶ極右が出てきたのがなんか西側世界で始まりだったと思いますね。で90年代特にドイツなんかはすごい不景気でしたよね。日本もそうだけども、特に東ドイツ地域ですよね、すごい不景気で大変だったですね。あと東欧もそうですよね、すごい不景気でしたよね。やっぱこの不景気とともに極右が出てきて、民族主義って言いますかね、こう排斥する動きとかね、なんかいろんな暴力沙汰とかですねいうのが、人種差別がかなり出てきた感じがするんですよね。あれ、それまでのなんとなくみんなが一体感を持って生活できた時代は、まあ、出てこなかったんだけども、どうもやっぱり人々のが不安に陥って生活も厳しくなってきたところからですね、ああいう人種差別みたいな極右的なものが表になってきたように思いますね。アメリカも同じだったと思いますね。90年代はまだ良かったですね。やっぱり911の後ですよね。 911の後はやっぱり大体ろくなことがなくてですね、だんだんっていうか急速に崩れていきましたよね。で、日本は小泉改革以降でしょ、小泉改革以降、まあ国民の急防化が進むわけですよね。アメリカになんか乗っ取られちゃって、でそれをやっぱりね、竹中みたいが出てきてね、間に入って金を抜くと、でああいう悪いやつらにですね、こう統治されるようになって、日本人は貧富の格差開いちゃって、弱肉強食になっちゃった。そしてやっぱこう負け組出てきますよね。負け組の方からですね、なんかこの人種差別主義とかね、局が広がってたように私はこう思い出すんですよね。だからやっぱりこの暗くなってくると、いわゆるお化けが出てくるんですよ、世の中っていうのは。暗くなってくるとお化けが出てくるわけで、まあご多分に漏れず今回もそうだったと思うんですね。そうするとそのお化けはまあとりあえずこう引っ込めたにしても、暗いままだと人々はまあ本当に不安ですよね。どうしていいかわからない。で、ですからこうちょっとなんか問題あればすぐそこで恐怖に怯え戦うってことになってくる。で、やっぱりその闇の間ってのはそれこそね、ランプとかいうものしかその光がないから、小さなランプを見ながらみんな暮らしてるわけですよね。だからみんなそれぞれの小さな光を頼りに生きてるわけで、その非常に儚いもんですよね。ろうそくだってすぐ消えちゃうしさ、ランプだって油が消えればなくなっちゃうし、懐中電灯だって電池が消えれば消えちゃうでしょ。非常に儚いもんなわけですよ。ところが朝日が差してくるとですね、そこから一面全部明るくなって、みんな同じ方向を向くじゃないですか。ご来光ですよ、ご来光。本当の明るさとか分断の収束はあれですよね。最近朝の連続テレビドラマにエールってやってますよね。私もたまにそのエール、このね、たまたま食事の時に見る機会があるんですが、あれ非常に興味深いと思うのはですね、古関さんですね、まあ、実在にと古関さんの音楽っていうのは、あれ戦争中の音楽もなんか明るいんですよね。戦争中にですね、もちろんその、まあ、単調の曲も結構ありますけども、どっかこう明るい部分があるんですね、あれ。で、特に戦後はやっぱりその明るさというものがですね、やっぱり人々を勇気づけたことは間違いないと思いますよ。戦後すぐ映画できますよね。まあ、リンゴの、歌もそうですけどもね、いろいろすぐに映画ができてね、原節子って言いましたかね、当時の美人女優なんか出てきましてね、やっぱその、まあ、悲しい中にも明るさありっていう感じじゃないですか。悲劇の中にも明るさありと。やっぱ明るさっていうものが当時の人たちの日本をですね、分断を癒していた力なんじゃないかなと私はこう見てて思うんですね。で、ですからこう、嫌っていうほど違いがあって、その違いをですね、認めないところから殺し合いになってったわけですよね。違いを許容しないところから殺し合いになってったと。で、許容する、その余裕をみんな失っていたと。すなわち、なんていうか、分断に次ぐ分断で、で、その、まあ、一つになれないからこそですね、まあ、みんながバラバラになって、結局最後殺し合いになっちゃったというわけですよね。ですから、そういう意味でいくと、うん、戦争っていうものは確かにその、国特有の戦争でありますが、国民一人一人がみんなと戦う時代でもあったわけでありますね。ミクロで見ても、たくさんの戦いが、中では行われていたわけでありますね。軍隊の中でも、それから会社の中でも、政府の中でも、隣近所でも、家族でもですね。やっぱそういうなんか、どうにもならない分断と対立を推奨させたのが、私は明るさだと思いますね。まあ当時来たマッカーサー自身が、ある意味でその明るさを日本に持ってきた、まあ筆頭ですよね。ジャズ音楽も入ってきましたしね。やっぱ米軍と共に明るさが入ってきて、で、この明るいっていうことが、一つその分断の収束になってたと思うんですね。そうすると今こういろんな市民団体とかね、さっき言った民間とか行政がいろんな運動をやってますがね、まあ、正直言って政策だけ振りかざしても多分難しいね。やっぱ明るさでいかないとみんなが一つになれるこの明るさ、その明るさを生む安心感、これが多分今一番重要なことだろうと思うんですね。明るさ安心感がないと多分政策は実現できないですね。会社にしたって、例えばイノベーションがいると、新しいことやれと、中国みたいに習近平に脅かされて、お前イノベーションやってんのかと、イノベーションやってなきゃ、お前逮捕するぞというような感じでやるようなイノベーションなんてものはですね、全部嘘っぱちなんですよ。こんなもん嘘っぱちでね。で、本当のイノベーションってやつは、みんなが共同体を作んないとできないもんですから、 共同体っていうのはみんなが安心感を持って初めて成り立つもんでしょう。やっぱそれはどうしても明るさが必要だと思うんですよね。で、この明るいっていうことを一番に掲げて、でこれからやっぱり世直しをやる、イノベーションを進めていくことは何よりも大事ですね。明るさっていうのはね、単に笑えばいいっていうもんじゃないですね。それは表面的な明るさであって、心の底から安心できるというその部分ですね。心の底から安心できるっていうのは、まあ、正直言って誰かその善悪の境目から暗さと明るさの境目に誰か立ってなきゃいけないんですよ。誰か門番をしている必要があるんです。やっぱりその現実世界はですね、まあ、本物の天国とは違いますから、天国もあれば地獄もある、光もあれば闇もある。したがってその誰かがね、この世持つ平坂の戦いのね、地引きの岩みたいに門番に立ってこっち来れないようにしてないといけないんですよ。その悪がね、物質文明に汚れた連中がこっち来ないという安心感があるから、そこでみんなは明るさを安心して享受できるわけね。明るいところでのんびりやってたらなんか敵が攻めてきて滅ぼされちゃったっていう話にならないでしょ。だからやっぱりそのこの世の運営におきましては、善悪の境目、明暗の境目、暖かい寒いの境目、天国地獄の境目のところに誰か万人ちゃんと立って、でこっちに来るなとでこっから先は明るいよ暖かいよというふうにしてやらないと、特に初めのうち、まあ時間が経ってくるとあまりそういうことはありませんがね、初めのうちはですね、なかなかそれは安心できないわけですよ。組織の中でもね、あの部長はまともだと、あの部長さえいてくれば変な輩がね、無理なこと言って組織や仕事を壊すこともない、あの部長の下では働けるけどもあっちの部長は最悪だとね、巣がみたいなやつで気に入らないと全部クビにしてですね、言った通りさせると、あれじゃ安心して働けないということになりますから、やっぱりそれは、その境目に立つ人が今重要でしょうね。境目に立つ人っていうのは、政策の前に明るさが分かってる人でないと難しいね。明るさが分かってる人でないと、これはやっぱり何をやっても難しいと思いますよ。明るく暖かいっていうことだね。まあそれが分かってる人を前面に押し出してくると。だからこれからは経営者であり、もうそれか政治家であり、おそらくこのコロナ後の一番のポイントは、その明るく暖かい場所を確保することでしょうね。変なやつが入ってこれないようにして、明るく暖かい場、共同体を確保するっていうのが多分一番初めに必要なことなんじゃないかな。それはある種温室を作るみたいなもんだね。外は寒くてなんかどえらい風も吹いてんだけども、まあ、この温室の中はとりあえず安定してるから、まあ、外に出しても枯れないところまで植物を育てるということがどうしても必要になりますよね。やっぱそれはやっぱりなんかその寒いところと暖かいところの間に誰か立って、まあ、そこで門番やらなきゃダメだね。それはどうしてもいるんじゃないですか。だからやっぱりなんかこれからどんなことをやるにせよですね、その原理はしっかり頭に入れとかないとね。やっぱ政策振りかざすだけじゃもうちょっと無理だと思うよ。だから私はだからアメリカについてもですね、明るさ、要するに利権とか利害とかね、色欲、金欲を、金欲を超えたね、そういう明るさっていうものがあれば、それはもう一つになることもできると思うけども、人々がそれにしがみついてる間はですね、なかなかそれは難しいと思うんですね。日本も全く同じだと思いますね。でもやっぱりその暗いものっていうのは結局やっぱり長続きしないから、しがみついてるものも結局なんか行き詰まってきたら手放して流れちゃうだけですもんね。だからまあここのところはね、まあ結局コロナということもあって急速に明るく暖かい方向にみんな動いていくんだけども、まあ具体的なポイントとしてそういうリーダーをねちゃんと選ばないとね、まあ善悪の境目の門番できるような人を選んでおかないとこれは難しいですね。本当のだからなんか再生の第一歩というのはそういうなんかリーダーでないと私はダメじゃないかなと思うんですね。でその明るいものさえできればですね、あとはなんかそれぞれこの場所を確保してればいいわけね。安心感ってやつですから、安心感があるということはまあ自分なりに生きられるっていうそのことでありますよね。違いがあってもここで生きられるというのがあればね、みんな安心できるわけですよ。でそのまあ、安心感の幅がねを広げていけばいいわけで、最初はあまりね自由度ないにしても、まあ、だんだんだんだんその人が増えてきてね安定してくれば自由度増えてくるわけでまあ大体規制だとかなんかが強いってことはそもそも組織弱ってる、国が弱ってるって意味ですからね。 国の最盛期なんてものはあんな規制なんかやらしないしね、うるさいことなんか誰も言わないですよね、組織だってね。それが本当の強さでありますが、それでもその風邪ひかない、変なもん入ってこない、病原菌入ってこないってのは本当の強さでしょう。本来そういう風になってるはずなんで、ですからこう変な規則とかね政策並べるんじゃない本当の強さがこれからは必要になってきますね。まあそういう風に考えますと、この分断の収束っていうのはね、明るさっていうのを最初に持っておかなきゃダメですよ。このあたりがちょっといつもよと違ってね、かなり本格的な立て直しになりますから、ぜひそこはね参考にして頑張っていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、分断の収束は明るさからということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。